9月3日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと麗澤大学教授で憲法学者の八木秀次さんです。さらにアレス投資顧問の阿部隆さんによる注目銘柄の深掘り解説もお送りします。今週もお付き合いください。さあ、それでは今週取り上げたニュース振り返っていきましょう。新型コロナ患者の全数把握の見直し、消費者庁の霊感商法対策会議がスタート。ロシア、北方領土などで軍事演習、2023年度の予算概算要求出揃う、2年連続110兆円以上に。安倍元総理の国葬をめぐる閉会中審査、来週を念頭に与野党が調整。政府が南海トラフを想定した総合防災訓練を実施。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころですが、8月31日水曜日に高橋洋一さんと小泉悠さんとお送りした警察庁露木長官が就任会見というニュース、ロシアの警護体制についても解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
警察庁露木長官が就任会見。
この度警察庁長官に任命されました露木であります。最優先に取り組まなければならないことは警護体制の再構築であります。新警護要則にのっとって警察庁と都道府県警察が一体となって一から出直す覚悟で努力を積み重ねていきたいと思います。
安倍元総理銃撃事件を受け辞任した警察庁の中村達前長官の後任として昨日就任した露木康浩長官の会見での声を聞いただきました。露木長官は銃撃事件に関する警察庁の検証チームのトップを務めまして、痛恨の極みで重く受け止めているとした上で、再発防止策について不断の見直しが重要だとも指摘しております。ということですので、先週発表されたこの報告書を、まさに作っているトップ、この報告書の話を具体化するというのが、任務になるというふうに、会見の中でもおっしゃっていたようでありますが、報告書などもお読みになって、高橋さんいかがですか？
読みましたけれど、はい、なんか情けなくなりましたね。
情けなくなった、というと、
基本的に警護っていうのがやっぱり日本ではちょっとなんか非常に安全神話っていうかね、それ前提なんですよね。だから海外かなんかだと ものすごくて、例えばお隣の韓国だってあれでしょ、このパクネさんがやった時にものすごい人間の数がバーって守るでしょ、
はい、
そういうのがないよね。だから総理の経験者って SP 一人なんですよね。ストーリーはちょっとびっくりしますね。私もこの SP の人知ってますけどね。一人じゃちょっとね、苦しいですよね。特にあの時に後ろが普通の通りでしょ、
はい、
いろんな人が通ってて、そこに気を取られちゃったっていうのは報告書に書いてあるんですけどね、そこに気取られちゃダメだろうと、まずね、そもそもそれ後ろが通るようにしちゃダメだろうってのは普通でしょうけどね。後ろを通って台車に気を取られちゃったって、そういう話でしょ。
事件の経緯を見るとそのようですね。
ちょっとね、びっくりしますね、これはね。
で、この計画がどうして通ったんだとか、そういうことを、
正直と奈良県警って結構ね、ちょっとちっちゃいところなんだよね。でも、警護できないってんで、なんていうかな、基本の話としてはあれでしょ、後ろを通しちゃダメだって当たり前なんですけどね。そういうところを通して、それでみんな、警護が前に向いちゃったって話でしょ。
はい。
それ全部が、なるべく防ぐっていうのが普通だから、後ろは絶対、防いでおいて、それで前見るっていうのはわかりますけれど、というふうに思いますけどね。素人目にもね。現場に行った時にね、ここはないだろうと思いましたよ。だって360度全部どっからでも OK なんですよ。
小泉さんはどうご覧になりました？
そうですね、私北方領土に行った時に、当時の山本一太沖北大臣が一緒に来られて、で確かあの時もね、SP は一人だけだったんですよね。で、一方でロシアで暮らしてみると、ロシアの要人警護ってもう全然違って って、そもそも昔のあの KGB の中に第9局っていうボディーガード専門の局があったんですよ。で今これは独立して連邦警護庁という、はい、
警護庁、
そうなんですよ、あのボディーガードのための庁がある。
はあ、一個の組織が。
そうなんです。そこにそのクレムリンを守ってる警護連隊みたいなものもあるし、
はい、
その要人の通信回線を運用している部隊もいるし、で、もちろんそこにものすごい数のボディーガードの人たちを養成していて、まあなんでロシアの要人たちの警護体制ってちょっとこう我々では想像がつかないような感じですよね。もう人数も半端ないですし、
はい、
それからなんかどうもこうマスコミの取材が入る時のカメラの位置なんかも彼らは決めるそうなんですよ。
そうなんですか。
でさらに最近プーチン大統領はパーティー出された食事も飲み物も手つけないんですよね、は
い、手つけないんですね。
あの大阪 G20 の時とかそうですけど、あのもう自分でロシア連邦の国章が入ったタンブラー持ってくるんですよ、は
い、
中身わかりませんけど、でこれしか飲まない。最近昔はなんかねパーティーでカクテルぐらい飲んだ気がするんですけど、やっぱり20年やってるうちにもう俺も気をつけなきゃ危ないぞって気持ちが多分プーチンさんあるんですよね。
は
あ、からもうほとんど人前でもあれしないし、それから G20 の時は日本で報道になってましたけど、
はい、
プーチン大統領排泄物も全部持ち帰ってると。
そうなんですか。
まあ、それこその連邦警護庁の連中ですよね、
は
あ、が持ち帰ってそのプーチン大統領の健康状態なんかも知られないようにしてるとか、やっぱりそういうもこう猜疑心の塊みたいなもので動いてる国もあるし、まあ、日本みたいに緩い国もある。私どっちだと思うんですね。
うん、
やっぱロシアのみたいにそこまでじゃあガチガチに固めて要人は安全かもしれないけども、
はい、
やっぱり国民との距離はすごく遠い感じもしますし、多分そのコロナとかあの長年の独裁で猜疑心が強まっちゃったプーチンさんが余計こう世界観がおかしくなって今回みたいな戦争を始めたんじゃないかって気が私はどうもするんですよ。一方日本みたいにひょいひょい近づいてって元首相を殺せちゃう国というのも、まあ、それはそれ確かに問題なんだけど、他方で市民との距離は非常に近いわけで、安倍さんのところにこう握手したいとか一言言ってやりたいとか言って近づける人もいるということでもあるんですよね。やっぱそこはまあ一種の民主主義のコストではあるのかもしれないけども、まあ、やはり今後 の警備体制はちょっと考えてもいいのかなと思ってます。
うん、高橋さん、やっぱりロシアの警護っていうのはものすごいものですね。
これね、安倍さんに聞いた話だったけど、
はい、
プーチンが山口に来たでしょ。
ああ、長門でね、会談をしましたね、温泉でね。
まあ、だからちょっと、まあ言いにくい。っていうか言えないけれどね、うん、まあ大変だったらしいですよ。
あ、やっぱそのこうね、うん、路地を整えてどうやるとかって、ね、
日本的な感覚で路地を整えてやるんだけど全く違うんだって、
は
い、だからもうそのね、向こうは全然違う感覚なんだっていうことなんですよね。
うーん、
あれでもお風呂入んなかったっていうのは外に出てんじゃないですか。
そうですね。
私も聞きました。そうそうそう、
そんな報道もなんかあった。
報道もあったっていうかね。だそれは、まあね。
なるほど。でもあの時は確かに、あ、お風呂入んないんだ、せっかく温泉に行ったのに、と思ったんだけど。
日本人はね。あ、そんなんとんでもないでしょ。すっぱだかになってね。なんだっすかとか、ここで拉致されたら大変でしょというか、そんな感じじゃないの。
やっぱりこう、ロシアの感覚からしたら、なんで服脱がせるんだっていうところから
始まるんですか。
やっぱりね、日本人は何は節の世界で生きてるんだと思いますけど、
はい、
ロシア人は基本的にドストエフスキーの世界で生きてるわけですよね。でましてプーチン大統領はドストエフスキー小説の舞台になったサンクトペテルブルクの出身でもありますし、
はい、
KGB 出身だし、
はい、
やっぱりああいうこう疑いとか、性悪説に基づいてものを見てるんでしょうね。そしてこのプーチンさんの警備やってる人たちも結局旧 KGB 系機関の人たちなわけですから、まあ、なんかおいでますプーチン様みたいな感じで歓迎されてもですね、
はい、
それ大丈夫なのかとか、ここで裸になってもいいのかとかですね、きっとそういうことを考えるんでしょうね。
だからそういうふう なんか、ね、暗殺に、ね、手を染めたかもしれない方って言うでしょ。だいたい、ね、世界のトップで、ね、本当に、ね、殺人を犯したかもですよ、知れない人っていうのはなかなかいないらしいから。だからそういう意味ではそのなんていうかな、いろんなご体験とかね、経験豊富な方でしょ。
いや、まあ確かにね、まあ、プーチンさんがどうかっていうのはあれですけど、その KGB っていうところがどういったところだったのかと、私もそれこそドイツのライプツヒっていうところの、KGB の博物館とかに行くと、こんなことやってたんだとか、こんな盗聴してたんだとか、
ね、盗聴ならまだいいですけどね、
まだいいけど
ね、いや、まあね、
仕込み杖だとかいろんなものが出てきて、
そうそう、いろんなことがね そういうのもね、あのね、トップっていうかね、そういうお方だったってことはね、まあね、それは我々と感覚が違うでしょ、それは。
しかもね、
見てる世界が違うから。
今日ゴルバチョフ氏の話も出ましたけど、まさにあのこう冷戦が崩壊していく時にプーチン氏は東ドイツにいたんですもんね。
そうですね。でましてプーチンさんはその時につまりゴルバチョフのペレストロイカを生で見てないんですよ。
あ、そっか、本国にはいなかったからってことですか。
いなかったから、はい、そのロシア人が自分たちでこのソ連の体制を変えようとしたってことを同時代的に実はプーチンは見てないということはよく指摘されるんですよね。
なるほど。
でむしろその時にあの東ドイツの崩壊の時に立ち会っていて、
は
い、自分のそのドレスデンの KGB 庁舎が市民に囲まれたりとかして、はい、結構怖い思いをしたと。でしかもその時じゃあソ連軍に何とかしてくれって言ったんだけど、ソ連軍は何もしてくれないし、モスクワの KGB 本部も何もしてくれなくって、非常に頭きた。で帰ってみたら今度はゴルバチョフに対して軍と自分の親玉のその KGB のクリュチュコフ議長がクーデターを起こしたわけですから、
はい、
でそれでまた大混乱になってしまって、ここでも本当に嫌気がさして KGB に辞表を出したというふうにプーチンさんは言ってるんですよね。でその、まあ、4ヶ月後にソ連そのものがなくなっちゃう、
はい、
だからこう若い時にその改革というものは見てなくて、だけど国家の崩壊は2回連続で見てるんですよ。
あ、
だからやっぱりこうなんていうんですかね、こう世の中を良くしていこうっていう方向にこうリベラルに考えるっていう部分もプーチンさんの中にはなくはないんですけど、やっぱり同時にこう国家とか市民社会っていうのを上からギューッと押さえつけとかないと、いつバラバラになってしまうか分かんないみたいな恐怖心を多分ずっと持ってきたリーダーだと思うんですね、プーチンさん。
あ、その自由だとか改革だとかへのこう熱い思いであるとかっていうところは触れずに、その後の崩壊した大混乱の部分を、う
ん、しか見てないし、まあ、そのプーチンさん何度も演説の中で言ってますけど、やっぱり市民が自発的意思を持ってデモに出てくるなんてないんだってプーチンさん言うんですよね。誰が裏から操らないとそういうことを市民はしない。だからそもそもやっぱ彼は市民という概念がないんですよ。
あの
捜査対象の大衆はいるんだけど、
はい、
なんか自発的意思を持って政治に物申す市民みたいなものって本当にそんなのいるんですかというような感覚を多分プーチンさんは非常に強く持っているし、まあでもそういうものらしいねと思って民主主義国のリーダーをやろうとした時期もあるんですけど、
はい、
やっぱりこうなんていうんですかね、20年やってるうちに多分彼の世界の中ではそんなものなかったって、やはり全部アメリカに操られてたみたいな方向にどんどんどんどん向かってっちゃったんじゃないですかね。
全体主義の、まあ、典型的な人ですね。だからあのソ連が民主主義っていうのはないんですよ。ソ連もロシアも民主主義ではない。だから違う国です。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーもお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
OK! コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。OK! コージーアップ週末増刊号。今回はですね、月曜日のオープニングでもお伝えしたんですが、日本放送のアナウンサーの記事がフライデーのデジタル版とサブスクリプション、まあ、有料版なんですが、こちらは、に掲載されているという話題をお伝えしたいと思います。私新行と熊谷アナウンサーと記事が掲載されてきまして、ついに
我らの飯田浩司アナウンサーの記事が配信されました。デジタル版とサブスクリプション版では記事の内容が違っていまして、デジタル版ですと飯田浩司アナウンサーの新人時代の話であったりとか、あとはサブスクリプション版ですと飯田さんがアナウンサーになろうと志したそのきっかけについて語っている模様が掲載されております。私新業の記事ですとサブスク版では特撮についてプロレスについてなどなど、いろんな話をしております。で、写真もですね、今回フライデーさんにですね撮り下ろしていただきまして、まあ、その撮影のオフショットを番組のインスタグラムで公開しております。飯田さんのオフショットぜひご覧になってみてください。そしてですね、新業熊谷飯田と来てですね、まもなく前島アナウンサーの記事も公開される予定になっておりますので、合わせてお楽しみいただければなと思っております。フライデーのデジタル版、そしてフライデーのサブスクリプション版で記事が掲載されております。ぜひチェックしてみてください。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。9月5日月曜日、イギリス与党保守党党首選の決選投票、結果発表。9月6日火曜日、定例閣議。北海道胆振東部地震から4年。7月の毎月勤労統計調査速報発表。9月7日水曜日、北朝鮮が最高人民会議開催。7月の景気動向指数速報発表。7月のアメリカ貿易収支発表。8月の中国貿易統計発表。9月8日木曜日、IPEF インド太平洋経済枠組み閣僚級会合開催。EBC ヨーロッパ中央銀行理事会開催。4月から6月期の GDP 改定値発表。8月の景気ウォッチャー調査発表。9月9日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。北朝鮮建国74周年。続いては来週のお知らせです。来週は飯田浩司アナウンサーが夏休みということで、代わって私新業が一週間番組を担当します。コメンテーターのラインナップです。9月5日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。6日火曜日、地政学戦略学者の奥山雅史さん。7日水曜日、東京大学先端科学技術研究センター特任講師の伊方明さん。8日木曜日、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん。9日金曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。新業一課の OK コージーアップ、よろしくお願いします。さてこの後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、麗澤大学教授で憲法学者の八木秀次さんです。
OK コージーアップ週末増刊号。
道徳ってなんだろう。思いやりって必要なの？その答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に、月刊ニューモラル、さらに小冊子、心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年。日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの佐々木俊直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は麗澤大学教授で憲法学者の八木秀次さんです。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いいたします。
先月ですね、7月8日に安倍元総理が銃撃されて暗殺されるという大変悲しい事件が起こりました。八木先生は安倍元総理の政策ブレーンとしてですね、大変よく皆さんから知られていると思うんですけども、教育再生とかですね、あるいは皇位継承など様々な課題に取り組まれて 信仰が深かったと思うんですけども、この事件感想を聞くのもなんなんですけど、八木先生どう思われてますか？
いや、突然いなくなったもんですから、その喪失感が大きくてですね。
そうですよね。
で、まあ、亡くなられる直前までですね、例えば論争的なテーマですけど夫婦別姓だとか、あるいは性的少数者への対応策だとかについて、まあ、かなり深く相談してたんですね。
あ、そうなんですね。最後にお会いされたのはじゃあほんの数日前ぐらいだったんですか？
いや、6月の半ばです、
あ、もうじゃあ1ヶ月も
後半ぐらいですかね。
うちってことなんですね。安倍元総理について、なんだろうな、これもうこんだけ器用方変の激しい人もなかなか戦後の政治家でいなかったというかですね、そのなんだろう、評価がですねあまりにも真っ二つに分かれてしまっているのが非常に不思議なんですけども、なんでこんな評価になってしまったのか、そもそも安倍さんというのは一体どういう人物だったのか、どういう総理だったのかっていうのはどういうふうに現時点では先生は総括されてますか？
まあ、なかなか難しいんですけどね、どこのことわざですかね、召使いの英雄なしという言い方がありますけど、まあ、近くにいるとどんな人物も凡庸に見えるわけですね。だから日本国内にいると、まあ、こうメディア通して安倍さんの言動に溢れますから、そうすると、まあ、おのずとなんかいろんなところも見えてきてですね、評価低くなるんだと思うんですけれども、亡くなられた後の海外の評価が極めて高くてですね、
そうですよね。
しかもかつては、安倍さんのことを歴史修正主義者とまで言って非難していたアメリカのリベラルな新聞ですね、代表的な新聞までが、楽高く評価してですね、私も、まあ、それこそ、まあ、近くでいろいろ見てきたんですけども、まあ、むしろ海外のメディアの評価によって教えられるところが多くありましたよね。
まあ、実際アメリカとかインドとかでもですね、もう国を挙げて反旗を掲げるみたいな弔意を示してる国が多くてですね、はい、まあ、逆に言うと、ね、亡くなられた直後のいろんな各国からのメディアの報道を見て初めてそんなに評価高かったんだって驚いた人も多かったかもしれないですよね。
ワシントンポストとかニューヨークタイムズとかですね、かつてはケチョンケチョンに批判してたところが、まあ、一回もう本当世界的なリーダーであるという、まあ、位置づけを、まあ、したわけですね。
そうですね、もともとの多分その第一安倍政権の頃ぐらいまでは割にこう歴史修正主義者だみたいなことを言ってる海外メディアも多かったと思うんですけど、はいはい、ただなんか今回一連のいろんな海外報道を見てると、その歴史修正主義者、まあ、いわゆる右派っていう、そのレッテル張り以上に、まあ、そこをなんかかなり軌道修正してですね、第二次安倍政権ではその自由で開かれたインド太平洋戦略みたいなのに象徴されるように、はいはい、かなりこうリベラルなその外交路線に打って出たみたいなことを盛んに強調しているメディア多かったような気がしますよね。
自由で開かれたインド太平洋構想あれば戦略ですね、これ最初原型となったのが第一次政権だったんですけども、まあ、その時はまさにですね、世界中の有識者あるいはメディアあたりから歴史修正主義者という、あるいは右翼とかですね、そういう捉えられ方をして、まあ、危険視されたと、でそれが、まあ、亡くなられた後ですね、その時は気づかなかったんだけども、むしろ安倍さんの方に先見性があったんだという評価に変わっているわけですね。
そうですよね。で
それは、まあ、安倍さんの場合ですね、まあ、これもアメリカのメディアの評価でしたかね、50年後100年後を見据えて、まあ、日本が生き残っていくために、あるいは自由社会がですね、存続するために、まあ、ビジョンを持って戦略的に、まあ、外交展開してきたという、まあ、まあ指摘があるんですけども、でその際に、まあ、かつてはその中国への警戒心というのがそれほど強くなかったんですね。
なるほど。
でその時に先回りして、いやいや、その中国は軍事的に台頭してくるんだと、でそのための備えをしておかなきゃいけないんだということを言うと、まあ、逆に危険視された
と。なるほどね、そういうことなんですね。そこはやっぱり国際情勢の変化もこの20年の間に大きかったってことですよね。
そうですね、まあ、それからその7年8ヶ月っていうですね、第二次政権ですね、長期にわたって政権を担当したことで、例えば G7 の会合などでですね、各国の首脳たちが対立するのを、その中で合意点をなんとか見出そうとする、まあ、調整役を買って出て、まあ、偉く感謝されたりだとかしてですね、 まあ、すでにそういう意味では世界的な政治リーダーになっていたと、うん、
トランプのアメリカが TPP から脱会というか参加しなかった後もそれをまとめ上げたのは安倍さんでしたよね。
そうですね、最近も杉山元外務次官が書かれてましたけど、2014年のベルギーブリュッセルでの G7 の会合で、オバマ大統領がロシアの、まあ、クリミア侵攻に関して、まあ、極めて強いロシア非難をして、でそれ何の根回しもせず言ったもんですから、ドイツのメルケル大統領あたりが大反発してですね、もう一触即発だったのを、45分間安倍さんはずっとメモを取りながら黙って聞いてて、でいきなりですね、今のこれまでの話聞いてると4つの合意点があると、これをまとめ上げようと、とにかく G7 は結束しなきゃいけないんだと、ということを言ったというですね。
なるほどね、
まあ、だからそういうのもなくなった後初めて知るような話なんですけれども、
結局、まあ、アメリカが一国超大国だけではなくなってくる中で、どうやってそのリベラルな世界秩序を守るかという時に、そこに積極的に自分たちが支えようって言ったのが安倍さんだったという、
そうですね、
そういう認識でいいんですよね。
そうですね、だから少し前をこう常に見ていっていたと、でそこの部分がなかなか国内ではですね、一部の人たちには理解されなかったところが、
なんでこんなに理解されなかったんだと思われますか。
いや、それはですね、明確なビジョンがあったわけですよ、でそのビジョンを共有できない人たちが、まあ、当然いるわけで、まあ、特に集団的自衛権の行使ですね、まあ、限定的ながら可能にしたことが、まあ、これ自体は、日米同盟を深化させですね、で日本の抑止力も高めた、で、まあ、結果日本の安全につながっているわけですけれども、まあ、安倍さんとビジョンを共有できない人たちからすると、まあ、絶対に許せないことだと、で今でも言ってますよね。
なるほど、まあ、軍事っていうこと自体に言及するのも許さんみたいなところありますもんね。
ある憲法改正とかですね、
まあ、でも結果的に安倍さん辞めた後だったんですけども、ウクライナ侵攻が起きて、結果的に安倍さんの目指した方向性がまさしく正しかったってことがようやく印象付けられた感もありますよね。
そうなんです。ですから先ほど第一次政権の時にですね、世界中の、指揮者たちが安倍さんを危険視したとですね、しかし日本国内でもですね、今年2月のウクライナ侵攻によって、あ、安倍さん言ってたことは正しかったんだとか、あるいは、去年の12月に台湾有事は日米同盟の有事であり、かつ日本有事であるということを言いましたが、それも理解されつつあるわけですよね。
なるほど。
先回りしてこういうことを考えなきゃいけないんだという人というのは、まあ、そんな役回りをするんですよ。
まあ、日本はそもそも政治において強いリーダーシップをあまり好まないという、そういうなんか民族性もあるような気もしますけどね。
そうですね、まあ、他の政治家が簡単にできなかったことをですね、次々にある意味やすやすとやってしまったということも、まあ、反発を買ったところがあったんだと思うんですね。
9月末に国葬が行われ、まあ、結構これ反対もまた出てたりするんですけど、この国葬の意味というか意義については先生どうお考えですか。
は
い、
まあ、国葬は吉田茂元首相の例もありますから、まあ、しかも海外からこれだけその死が惜しまれてですね、冒頭から言ってるようにですね、日本国内の評価よりも海外の評価の方がもう格段に高いわけですね、まあ、私はあえて国葬のようなですね、弔い方をして、その辺を、まあ、日本 の、 その、国内のお人たちにも理解してもらいたいなというような思いがありますよね。う
ん、国葬の時の外交みたいなのも期待できるんですかね、これは。
いや、それは一級の海外の首脳 が来てですね、しかもその時間も取れますから、まあ、そこで、まあ、日本を舞台に外交が展開される、そういう場になるんだと思うんですね。
なるほど。
まあ、憲法上も問題ありませんし、
そうですよね、
まあ、むしろ生前からですね、安倍さんに反対していた人たち、同じ人たちが国葬に反対しているということですよね。
そうですね。海外メディア最近の報道を見てるとね、その安倍外交を評価しつつも今後それが継承されるのかどうかみたいなことを危惧する指摘もいくつか出てきてるような感じがするんですけど、この辺どう思われますか。岸田さん大丈夫なんでしょうか。
いや、そこは非常に心配なところでですね、安倍さんのそういう洞察力だとか先見性だとか、そういったものがですね、突出していただけに、しかも、まあ、生まれながらそういうものを持っていたっていうところもあるんですけども、むしろ努力してそれを磨いていったというところもあるわけですよ。それを意識しながらですね、ですからそういう部分を岸田首相をはじめですね、 持ってるかというと、まあそこはですね、意識の違いというのが当然あるわけで。
相当努力していただかないと。
そう、ただですね、安倍さんが見てきた国際社会の現実がですね、多くの人たちにとっても目の当たりにするようなことになってますから、そういうその事態の中でですね、の政治運営ということを考えると、おのずと安倍外交を継承せざるを得ないと。
まあ認識はもう完全に新たになって、それが共有されてるということでいいんでしょうね。その安倍さんが予測してた事態になってきてるわけですから、
そういうことですね、あいつは危険だと、危険人物だと、こう常にこう言われてきたんですけど、まあ、現実の方が後を追いかけてきてるということ
なんですね。
いうことですね。
はい、ありがとうございます。今月は麗澤大学教授で憲法学者の八木秀次先生にお話を伺っております。次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
OK! コージーアップ週末増刊号。ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
OK コージーアップ週末増刊号。毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに登場いただきまして、世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説をしていただきます。それでは阿部さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今回は情報通信業の3774インターネットイニシアチブを紹介いたします。皆様こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の阿部です。世界で歴史的なインフレが加速する中、米 FRB は今年3月、2020年3月から続けてきたゼロ金利政策を解除。ゼロ金利政策から利上げに踏み切るのは2015年12月以来、実に7年ぶりです。8月26日、パウエル FRB 議長がジャクソンホールでの講演で利上げを強調する発言をしたことで、ニューヨーク市場ではダウ平均が1000ドルを超える暴落となりましたが、各国の金融政策は株式市場に大きな影響を与えます。そこで本日は金融政策をめぐり、株式市場に存在する4つの相場サイクルから今後の投資戦略を考えてみたいと思います。4つのサイクルとは、金融相場、業績相場、逆金融相場、逆業績相場です。金融相場とは、景気減速局面で中央銀行が政策金利を引き下げることで金余り状態が発生し、その資金が株式市場にも流入することで株高につながる相場です。金融相場の次に来るのが業績相場です。業績相場とは、金融緩和の効果で企業業績が回復し、企業業績の拡大を背景に株高につながる相場です。業績相場の次に来るのが逆金融相場です。逆金融相場とは、景気過熱やインフレ抑制のために中央銀行が政策金利を引き上げ、市場から資金が流出することで株安につながる相場です。最後に逆金融相場から逆業績相場につながります。逆業績相場とは、金融引き締めにより景気が減速し、企業業績の悪化を背景に株安につながる相場です。この4つのサイクルに照らし合わせれば、今の局面は逆金融相場と言えます。そして逆金融相場とその後到来する可能性がある逆業績相場は、株安につながりやすい点に注意が必要です。逆金融相場では、 景気動向に業績が左右されにくいディフェンシブ銘柄が注目されやすい傾向があります。そこで今回は情報通信業の3774インターネットイニシアチブを紹介したいと思います。インターネットイニシアチブはプライム市場上場でインターネット接続サービス、ネットワーク関連サービスの提供、ネットワークシステムの構築、運用、保守、通信機器の開発及び販売などを展開しています。8月5日発表の第一四半期決算発表で、売上収益は前期比 9.8% 増の581億9000万円、営業利益は同 15.3% 増の50億2600万円です。ネットワークサービスでネットワーク公開等の複数年確定複合案件の受注を積み上げたほか、システムインテグレーション分野で企業や観光庁におけるシステム構築需要が活況だったことなどが寄与しています。8月には1925大和ハウスの建設 DX プロジェクトを DX パートナーとしてサポートすると発表。今後も DX 推進コンサルティングの実施体制を強化し、一般的なコンサルティングサービスの提供や個別のシステム開発だけでなく、開発から運用まで包括的な ICT プロジェクト支援を他業界の顧客にも展開する方針ですので、コロナ禍で加速する企業の DX 需要の取り込みが期待できそうです。景気減速局面でも情報通信セクターは底堅い業績が期待できますが、今後は国策の追い風にも期待できそうです。6月に総務省がデータセンター、海底ケーブル等の地方分散によるデジタルインフラ強靭化事業について、データセンターの設置等に関する間接補助事業者を発表しておりますが、同社も採択しております。同事業はデジタルインフラ整備基金を設置し、同基金を財源としてデジタルインフラ整備を行う民間事業者等に助成を行うものですが、岸田政権がデジタル田園都市国家構想を推進する中、事業拡大が見込めそうです。今回の9月注目銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。また、リアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや、YouTube、阿部隆氏の投資 TV も毎週配信しておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。
OK コージーアップ週末増刊号、アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした。